川隆のラジオの時間。
皆さんこんにちは。市川隆のラジオの時間、ナビゲーターの吉川涼子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さんこんにちは。
はい、こんにちは、市川隆です。涼子ちゃん、
はい、
また久しぶりのあれですね、
収録
ですね。
はい、
2024年年末ですね。
そうですね、
2024年ですよ。2000年になったのってつい最近のように思うんですけど、もうそっから24年とか四半世紀ですよ。25年、まああと正確に言うとあと1年ぐらい経つんでしょうけど、ってことはですよ、この21世紀と呼ばれる今世紀のうちの4分の1がもうここで過ぎたと。もういや2000年になったなと思っていたわけですよ。2000年問題とかいろいろあったけどさ、それが2025年、やっぱ25年って早いね。生まれた子が25歳なの。2002年に日韓ワールドカップとかあって、でなんてことを思うとものすごく早いんだけど、時代の進化で、じゃあこれスマホがいつ出たかって覚えてる？最初にスマホ持ったのいつだかわかる？
最初に持ったのは、あ、でもそうですね、15年ぐらい前かもしれないですね。
そうだよね、はい、多分2010年は超えてたかな。僕が転職したのが15年前2009年で、そこで入った会社でスマホが配られたんだろうな、 iPhone かなんかかな。会社の携帯がスマホだったような記憶がある。だから多分もう15年ぐらい前かもしれない。それ前、今ちょうど NHK の朝ドラとかでね、今なんだっけな、まあもうかなり進んできちゃったんだけど、2000年、ギャルが流行ってる頃だから2000年、浜崎あゆみの頃、2005年とか6年とか、
はい、
そのシーンはスマホじゃなかったね、携帯、
ガラケーで、
そう、なんかメッセージ送ってたみたいな。だからやっぱスマホから変わったかもね、一気にね。
そうですね、
うん、すごいな。いやでもね、これからまたね、多分まだまだ進化すると思うので、ちょっとそれを楽しみにね、50年は生きてくださいね。
そうですね、市川さんもぜひ
50年か、あとね100歳近くもできようと思うけど、それでももう40年ないかなみたいな、うわみたいな。
いやでもわからないですよね、何があるかわかんないですからね。
そうですね、頑張りましょう。
はい、
はい、じゃあ今日のテーマをお願いします。
はい、今回は JAL の顧客サービス戦略が変わり、 JAL グローバルクラブへ入るハードルが上がった、これはなぜ、一方で ANA の戦略はというテーマです。
はい、海外不動産の話をねしてる中で、私も海外よく行きますよということで、飛行機乗るわけですよ。ステータス会員っていうのがあって、要はお得意さんだよね。いっぱい乗ってる人にはそれなりのサービスをしますよということで、JAL と ANA って、日本でいうね、日本航空と全日空というふうに分かれてて、JAL のグローバルクラブっていうのは、もうその一定の数を乗りこなした人がワンランク上のサービスを受けられます。なおかつカード、JAL カードをその時に作れば、JAL グローバルクラブっていうのは JGC、 JAL グローバルクラブ JGC ね、それを作れば、そのカードを更新している限りは、そのランクは維持できますよと。で、具体的に言うと、ラウンジが、その飛行機乗るときだけだけど、もちろん。違う飛行機会社に乗るときに、そっちの JAL のね、ラウンジが使えるわけじゃないけど、JAL で行くときは、必ず JAL のラウンジが使えます。国内線、国際線関わらずと。メリットは、他にも、チェックインだね。ずらっと並んだりするときに、ビジネスクラスのチェックインができますよと。
便利です
ね、ビジネスクラスの席取ってなくてもね、便利だよね。圧倒的にこれは便利。並んでる人の数が違う。で、あとは空席待ちとか、これ国内線の場合とか、空席待ちに優先権があって、グローバルクラブとかの人の中でももちろんランクはあるんだけど、というようなこととか、荷物が先に出てくるとか。
あ、そんなのもあるんです
ね。そう。だから、そうすると一つの航空会社に乗ってると便利だなってことで、一つの、要は囲い込みですよね。っていう戦略をしてますと。で、私は、もともとリクルートコスモスの福岡の支社長やってる時は、ちょうど20年前ぐらいかな。2004年からだね。で、その時に JAL のグローバルクラブのメンバーになった。なぜなら、あれ何往復したかな。1年間で75往復ぐらい、東京、福岡。150回登場してました、私。
すごいですね。
それも結構いい値段。会社の経費だってこともあったんだけど、いい値段で登場してましたってことで、で、いっぱい乗ったってこともあるんですけど、実はこれ、JAL の営業の人が来て、で、僕が支店長になる、支社長になるよってことで、もういきなりグローバルクラブ招待しますよって言われて。だから、そういうお得意さん向けに、囲い込み最初からやりましょうってことで、グローバルのステータスをもういきなり乗る前からもらったぐらいの感じ。だから JAL ばっかり乗っていたんですよ。 実は。で、ANAにしようか JAL にしようかって考える隙もなく JAL に囲い込まれちゃったのね。でも結局国内でいるとやっぱ JAL の方が便数が多いんですよ。
ああ、なるほど。
で、行くところも多いので、行くところも多いっていうかいろんなところに対応してるので JAL の方が便利だった。だから特に不便は感じなかったなんですよ。ただ海外の仕事をするようになって実際にANAの方が多いんだよな、乗る機会が増えた。で、それはなんでかって、ANAと JAL で単純にANAの方が国際線いっぱい飛んでるっていうのもあるんだけど、アライアンスといって提携してるグループがあって、JAL だとワンワールドグループメンバーっていうのがあって、ANAはスターアライアンスメンバーで、これ世界ナンバーワンのアライアンスチームというのはどこかというとANAなんですよ。で、JAL のワンワールドは第3位なんです。実は第2位じゃないんです。第2位はスカイチームというですね、今度デルタ航空みたいな日本の会社は入ってないんです、そこに。なんだけど安い飛行機会社とか、例えば KLM オランダ航空とか、そういう飛行機会社に乗ろうと思うとスカイチームだったりして、で、このステータスをさっき言ったようにANAも同じようなステータスが当然あって、で、そのステータスを持ってるとさっき言ったラウンジが使えますとか、で、特に海外になるとラウンジにいる時間が長かったり、ラウンジで食事が出たり、日本の場合、国内の場合食事はほぼ出なくてお菓子ぐらいしか出ないんだ、まあビールは出るけどね。なんで、まあそういう意味ではすごくステータスはあるんだけど、 JAL が変えたわけですよ、2024年から。で、これってね、その JGC になる資格は何ですかっていうと、まあさっき分かりやすく、ざっくり言うといっぱい乗る人なんだけど、じゃあどういう決まりかというと、1年間にある一定の数を乗るというのが条件で、それがもらえますと。まあ大体何往復なのかな、国内だったら東京沖縄でなんか37往復ぐらいの計算らしいんだ、
はい、
どうやら。で、それやると、それをやるんで、そのためだけに1年間乗りまくる人もいたり、
なるほど。
で、なんでだってラウンジ使えたり、やっぱり優越感を鍛えたり、でも最近すごいやたらラウンジが混むようになったり。
あ、そうなんですね。
そう、まあ、ビジネスクラスに乗る人はそもそもそういうステータス持ってなくても、そのビジネスクラスの権利の中にそれが使えたり、プレミアムエコノミーって今さ、ビジネスとエコノミーの間にプレミアムエコノミーっていうクラスができて、ちょっと席が広いですよ、ちょっと食事も豪華ですよって言いながら、まあ、大して席広くないんだけど、僕に言わせれば。だけど結構いい値段するんですよ。で、ラウンジ使えるんですよ、そこからって思うと。結構だからね、ラウンジがものすごく混んでたりするんですよ。で、まあ、それを規制しようかっていう動きもあるんでしょうけど、結局ですね、JAL どう変えたかというと、生涯どれだけ乗ったかっていう形に急に変えますよ。要は1年間でそれを取りに行こうと思っても無理よと。なんかね、JGC のメンバーまでなろうと思うと1500ライフステータスポイントっていうのを獲得しなきゃいけなくて、1回国内乗ったら5ポイントぐらいしかつかないんだな。
そんなもんなんです
ね。そうだから300回乗らなきゃダメって感じ。
相当ですよね。
それ1年間300回は不可能じゃん、
はい、
まあ不可能ではないよ、毎日乗ってればとなると、やっぱりこの生涯でどれだけ乗りましたかっていう話になって、でそこが基準になるんで、今までその JGC の資格持ってる人は当然なるんですよ。で、ただまあなんで、もうそういうそのせっせと乗りまくる人は減るんですと。で、ANAはでもまだ追随してないんですよ。ANAの方も同じような仕組みがあるんだけど、今年は何もしてない。だけど噂によるとANAも同じことやってくるんじゃないかなという噂もあるので、そういうそのまあいわゆるその業界用語でいうと修行と言ってるらしいんだよね。
あ、そうなんですね。
そう、JGC 修行と言って、だからその YouTube 見ればさ、どうやってやれば JGC に入れるか修行っていうのをやっぱりやってる人が語ってたりするわけ。もういっぱい出てくるから。で、僕の場合はもう散々その福岡で4年間も単身赴任してたので、さっき言ったように毎年それだけ乗ったので、今は JAL あんま乗らないんです、実は。
あ、そうなんですね。
国際線でドイツとか行くときに JAL 不便で、まあルフトハンザとかいわゆるアナ系の方のスターアライアンス系の方の飛行機ばっかり飛んでるので、そうするとものすごくやっぱアナを途中でこの仕事やって1年間だけ結構アナ系を乗る機会があったんですよ。これはちょっとそこのレベルまで行っちゃおうと思って、その年に取っちゃったの、もうその資格を。
そうなんです
ね。で、一回取ってカードをそのままやっとけば更新されるので、だからそういうこともなかなかこれもできなくなるなという感じの中で、まあ、僕は今その1500ポイントっていうところがリミット、最低限だけど、今もう3000ポイントは超えてるんだけど、その上に6000ポイントとかあるんだけど、3000いくつの人が6000になろうと思うと、まだ2000いくらも積み重ねなきゃいけないとなると、これちょっとね、飛行機乗るって言ってもそのビジネスクラスとかすごい高い飛行機をガンガン乗ってれば割と行くんだけど、安い飛行機を探して乗ってるとほぼ無理。
あ、なるほど。
で、僕もエコノミーでしかほぼ行かないから無理なんだけど、実は JAL カードを持って、JAL カードで使って JAL カードで決済どんどんしていくと、なんと6000万円を決済すればですね、もうこの JGC になるんだって。
6000万ですか。
で、仕事で使ってる人でさ、例えばさ、支払いをさ、だってお客さんでね、はい、固定あのいっぱい不動産持ってる人がいると、俺は固定資産税1億払ってるけど全部カードで払ってんだよって人いるからね。
あ、なるほど、
すごいね、
すごい世界ですね。
そうそうそう、だから、1億円をカードで払ったらその時点で、はい、もうあなたは税収しもうね、だカードって他にもさ、いろんなステータスとか、あの例えばホテルグループとかのヒルトンとかマルヨットとか、そういうやつもカードでステータスで無料宿泊とかさ、そんなのが今ついてきたりしてるのね、囲い込みとかして。なんだけど、もうその事業というか本当の仕事で、でもそれって個人カードだからね、基本的に法人カードじゃ使えないから、個人カードでそれで決済するっていう感じなので、まあ、結構な人だよね。で、世の中にはいる、そこにもいる、そこにも多分いる、
ディレクターさんが、
ディレクターさん結構儲けてんだね。だからね、だからなんか飛行機嫌いなんです、乗らないんですって言ってる割にはさ、JGC なんだよこの人ね、すごいねと思うと。でももう全然ログインしてないから、ログインのパスワードも変わっちゃってるし、結構大変かなと思いながらね、そういう形になったんで、まあ、そういう意味では、まあ、ラウンジ対策もあるだろうし、本当にその基本に戻れば、世の中のサービス新規には結構優しいわけよ、
はい、
新規の人は割引があったりさ、いろんなボーナスのなんとかとか特典がついたりするけど、既存のお客さん大事にしないじゃん。
そうですね、
意外と、
はい、
でうちの会社はさ、ずっと既存のお客さんはさ、あの割引したりいろいろしてるじゃん。だから既存のお客さん大事にしろよなと思いながら、まあ理屈にはかなってるけど、まあ抜け道じゃないけど、さっきの金で解決しようと思えばできるというところが、アナの方は金で解決できないんですよ。フライオンポイントみたいな、なんとか乗らないことにはどうにもならない。で、それをさすがにあれだろうね、一生涯かけて乗るのかっていうんだったら6000万払えみたいな、ある意味分かりやすいというか。
そうですね、
うん、だからどうなんだろうね、空いてくるのかね。実はね、この間ね、ちょっと話変わるんだけど、僕がお世話になってる人がシェアオフィスに入ってるわけですよ。でそこにいつもオンラインで打ち合わせしてるんだけど、行ってきたわけ、久々に。そしたらやたら混んでるわけで、なんか入管の方法が変わって、入管証みたいなののその QR コードが届いて、行ってピッとやることになったので、行ってみた。人がもう人員削減かなと思って行ってみたら、受付の人いるわけですよ。なのにピッてやって、でカード取ってと。でもう一回行ってきたの、この間2週間後に、
はい、
ちょっと減ってたの。なんでって聞いたら、勝手に使ってる人がいるらしい。すごい快適で、コーヒーが出て、そこ結構いい場所なんで。分かんないんだよ、だからチェックしないと。私はいさも会員のように使ってるという人
が、セキュリティがちょっと怖いですね。
すごく甘々だったんじゃないかな。だからあの最初のところのセキュリティをはっきりしないから、そういう、だって空港のラウンジだって航空チケットを出して、それをピッてやって、それであなたのステータスって話になるから、そもそも飛行機に、その会社の飛行機に乗らないと絶対ラウンジ使えないし、でちゃんとそれで反応しない限り入れてくれないから、それがはっきりとちゃんと、あなたは呼ばれた人ですねなのか、あなたは会員なんですか、全部そこでピッピッピッ。今まで顔パスだったんだけどね、さしたらね、本当は確かにやたら人が多いなと思ってんな、人気があるから増えてんのかなと思ったら、結構ただで使ってる人がいるらしくて、すごいなんか問題になって、締め出すためにそれをやったら減ったわ。やっぱり怖いね、世の中は。
ただで入ってる人がいたってことなんですね。
いたらしい。そうだから、何が気をつけるか分かんないけど、そういうセキュリティっていうのはますます厳しくなるかもしれないね、もしかしたらね。
そうですね、
はい、ということで、ちょっとそんなことも含めて考えると、私はちなみにですね、その JAL も持ってる、 ANA も持ってる、真ん中のスカイチームも実は持ってます。これはあの、これこそカード会員で、あるカードを作って、ゴールドカードを作って、ちょっと会費は高いけど、年会費は、これを更新していけばあのよかったんだけど、何年か前から決済金額150万円毎年使わないとステータスは維持できません。なんだかんだで150万使うんだけどさ、実はずっとそれをつないでるとマイルも途切れないし、でもほとんど今アメリカにあんまり行かないし、その飛行機会社のやつあんまほぼ乗らないんだけど、でもまた使える時は来るし、なんかマイルも知らないうちにいっぱい溜まってて、あー結構溜まってるなみたいな感じだったんで、カード決済だけでね、ほとんど乗ってないんだけど、まあ そんな風に思う、1、2、3を全部凌駕してると私はまあそんなに困らないみたいな、ということで海外行くのもノーストレスというわけじゃない、もちろんビジネスクラスで行けばもっとストレスないんでしょうけど、まあ贅沢だわ、高すぎるしね値段がね、と思うと、まあそんなこともありながら、皆さんもですね、まあこれね、知ってる人は知ってるし、知らない人はああそうなんだって感じだと思いますけど、まあ楽しんでみてください。
はい、ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。